TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト TBS Radio 905-954 荻上チキセッション。
参議院で3年2ヶ月ぶりに憲法審査会。今日参議院では今国会初めてとなる憲法審査会が開かれ、3年2ヶ月ぶりに自由討議が行われました。この中で自民党の石井正弘議員は、現行憲法には内容的に現代社会にそぐわない部分が生じていることも事実ではないかと憲法改正の推進を提案。また立憲民主党の小西洋之議員は、日本学術会議の任命拒否問題などを挙げて、途切れることのない違憲行為で国民の自由権利が奪われ、議会政治が破壊されているとして、改憲論議は許されないと訴えました。一方、憲法改正手続きに関わる国民投票法改正案をめぐり、与野党はこの国会で何らかの結論を得ることで合意していますが、今日の審査会で自民党が速やかな採決を求めたのに対し、立憲民主党は政党の CM 規制に対応しない限り認められないと牽制しました。
さあ、国会の音声聞いてみましょうか、
はい、
まず衆議院の内閣委員会、立憲民主党今井雅人議員が、緊急事態宣言中に東京オリンピック・パラリンピック開催されるということになるのか、加藤官房長官に正しています。
オリンピックの開催時に今のような、例えば東京都が、緊急事態宣言を発出しなきゃいけないような状況になっているということは十分あり得る、残念ながら十分あり得ることだと思うんですね。だからその時に、じゃあ開催をするのか、開催をするにあたって、そういう状況になったらどういうことを対策を打つのかということは、当然その、コンティンジェンシーのプランとして持っておかなきゃいけないと思うんですけれども、そのあたりについて政府はどういう検討されていらっしゃいますか。
加藤官房長官。
まず基本的な方針でありますけれども、政府としては今、新型コロナウイルスの感染拡大、そして他方で経済の戦後最大の落ち込みといった、こうした状況に対して国民の命と暮らしを守る、これを最優先に取り組んでおりまして、現下、今、緊急事態宣言、地域によってはまん延防止等重点措置等で対応させていただいておりますけれども、そうした対策を講じることによって、感染の拡大、あるいは抑止、これを徹底して図っていきたいと思っております。他方で東京大会については、何よりも国民の皆さんに安心して東京大会を迎えられると思っていただけるようにすることが重要ということは、従前から申し上げてきておりました。それにのっとって、国が入った東京都大会組織委員会等も入ったコロナ対策調整会議で、この実効的な感染対策を検討を進め、その中間整理が昨年12月に取りまとめられ、さらに具体的な検討を進め、必要な対策を確実に実施していくこととしております。で、例えば観客のあり方については、先月、5者協議において、観客、海外観客の受け入れを、安心安全な大会を実現するという観点から断念したところであり、また観客数の上限についても本日5者協議が開かれ、議論がなされるというふうに承知をしております。そうした判断を一つ一つ重ねつつですね、政府としても引き続き安全安心を優先に内外の感染状況を注視しつつ、また関係者と緊密に連携して大会に向けた準備、これは着実に進めていきたいと思っておりますので、今のご質問に対しては、まずは感染の拡大防止に徹底して対応していく、他方で国民の皆さんのそうした不安に、さまざまな不安に対応できるように、感染対策に、東京オリンピック・パラリンピックの開催にあたっての感染対策、これに関係者とも連携して万全を期していきたい、こう考えております。
今井君。
はい、昨日 SNS を見ておりましたらね、オリンピックより子どもの運動会が見たいというお母さんのつぶやきが切実に響くっていうのは、なんかこう拡散されてたんですけど、私も子供同じ境遇の親なのでよくわかるんですよ。だからやっぱりなかなかオリンピックってことに対して国民の理解が今得られないと思うんですね。
立憲民主党の今井正人議員と加藤官房長官とのやり取りを聞いていただきました、
はい、
うん、今加藤官房長官が何て言ってたかって南部さん分かります？
いやごめんなさい、うん、全く入ってこなかったんですけど
入ってこないよね、うん、要はそのやるのかやらないのか答えてないよね。
そうなんですよ、うん、言いたいことがない言葉だったっていうか、文章だったっていうか、
いくつか
伝えてることが何なのかがない
くむとですね、忖度するというか内容を吟味するとですね、はい、まあ、やるようなんです。緊急事態宣言だろうが何だろうが東京オリンピックパラリンピックをやる方向なんだということは見えてくるんですね。
ゆらゆらしてたけど、
うん、安全安心とか不安とかっていうものの払拭とかっていうようなことを言っていたんですけれども、うんうん、そうしたものを確保してでもやるんだ、確保されてなくて不安だとしてもその不安を払拭するんだっていうような、そうしたことを述べていた、
まあ、そうなると何としてもになりますね。
何としてもということですね、はい、だからやらないという選択肢はもはやないということのようなんです、うん、だから他の選択肢、いろんな選択肢を常に用意してその中でベストのものをやって、それが難しかったら、まあ、二の矢三の矢ということでいろんな策をやりましょうという発想にはどうもならないというのが今の状況なんですよね。では別の論点いきましょうか、
はい、
衆議院法務委員会です、入国管理法についてですね、入管の管理のあり方について、はいはい、今、法案が出ているわけですけれども、うんね、立憲民主党の松平浩一議員がそもそも収容の期限が定められていないことについて外務省が、議論していたじゃないかということを法務省の担当者に問うているという場面です。
では法務省としてお聞きします。この改正審議結果第5号パラグラフ25、26の指摘あります。これも資料用意してこなかったですけれども、一応読みますね。パラグラフ25、出入国関連の理由による収容期間の上限は、法律で、収容期間の上限です。法律で定められているべきであり、かつこのような収容は最低限の期間のみ収容されるべきである。パラグラフ26、出入国管理関連の理由による無期限の収容は、収容を正当化することはできず、恣意的とされる。こちらですね。外務省必要と思ったということです。検討されましたか。いかがでしょう。
松本次長。
お答えいたします。委員ご指摘の記載等があることは党長としても認識しているところでございます。その上でご指摘の内容は法的拘束力を有するものではございません。さらに収容の上限を設けました場合には、その上限が来た場合には逃亡の恐れが極めて高いもの等につきましても収容を解かざるを得なくなりまして、そのような実態はよろしくないというような判断をしているところでございます。さらに収容に関しましては司法審査を受けるという手続きも保障されているところでございます。そういう点からの判断で改正法の案の内容も組み立てているところでございます。
立憲民主党松平浩一議員の質疑聞いていただきました、はい、要はその外務省の方はさまざまな例えば国連とかいろんな機関とこうやり取りをする中でそのいろんなこと言われ続けているわけですよね、うん、人権問題どうにかしてよと、この長期収容の問題しかり、技能実習生の問題しかり、明らかにその、現代的な奴隷制度であったり、あるいは長期拘束というのはこれは現代的な拷問であると、
はい、
要は具体的目標、政治的に行ってほしい目標のために一定の縛りをかけることによって誘導するという形ですよね。昔の拷問であれば暴力などを加えることによって、自白をするということに誘導するということもあったり、裏切りを誘導するということもあるわけですけども、今回は国外に退去するというような結論に誘導するために出なければ延々に閉じ込めるという、そうした拷問を行っているということになるわけですね。日本政府がそれに対して外務省がその問題点を指摘した文書がありますよというふうに追及したところ、法務省の方はでもそういった内部文書に法的拘束力がないのでっていうふうにかわすという場面なんですね。でそういったような問題ではないでしょうと、法的拘束力がありますよって言ってるのではなくて、政府としてこういった法律の問題点を認識しているのだったら、そのような問題点について改善するというような、そうした動きを示してもいいのではないかというふうに問いかけているんですけれども、そこについては全く響いていない様子の入管担当者というような、そんな場面でした。 TBS Radio 荻上チキセッション TBS Radio 905-954